もしもし。
あ、お世話になります。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、私55歳です。
55歳。
はい、
今結婚してます？
私は以前結婚してましたが、もう別れて13、4年になります。
13、4年。はい。お子さんは？
別れた方に2人娘がおりますけれども、今日はその相談ではありません。
はい、わかりました。で、どのような問題なのでしょうか。は
い、現在お付き合いしている女性が私より2つ上になるんですが、はい、彼女の子供、娘さんと息子さんがいらっしゃいます。娘さんが30です、
はい、
で息子さんが28ですね、はい、で最近その30の娘さんが1ヶ月半ほど前に籍を入れられて、
はい、
でその彼女が今から作っていこうという家庭についてのご相談になりますね。
ああ、そうですか。はい。
はい。
それで？
彼女の娘なんですけれども、はい、籍を入れられて、
はい。
そのいきさつっていうのが、まず付き合ってる彼と同棲の後に籍を入れるっていう形を取ったんですが、はい、まあ、当然、親としては段階といいますか、まずはこういうふうに一緒に住むことになりました。
はい。
そしてこの度結婚をしようと思いますっていうような報告というか、はいはい、というふうなものっていうのは当然親の元に来て会ってしかるべきだというふうに、僕も彼女の話を聞いててそれがあって当たり前だろうなと思ったんですけれども、
はい、
それが全くなくてですね、
はい、
娘さんだけが彼女のところに来て、お母さん彼が忙しいのでちょっと前後になってしまうけど席を入れた後にちょっと報告に来ますというようなことで、はい、もう席入れちゃったんですね、
はい、
ところが1ヶ月半経っても一向にその挨拶に来る気配もなく、
はい、
常識的なものがちょっと欠如してるように感じるなっていうふうに言ってるんです。それで私も彼女とは家庭を持とうとしてるんですけれども、
うん、
どうしてもそういうふうになると自分の身内になってきますよね。そうすると
そうですよ、
なるべくそういうふうな心配事っていうのは早めにこうできればもう30になってしつけっていうのもおかしな話なんですけれども、
うん、
そういったことを促したいけれども娘さんが旦那さんになった人にすごくやっぱし惚れちゃってるんですよ、
うん、
もう大好きで大好きで結婚したと。だからまあそういった惚れた弱みなのかわからないですけど、
うん、
強くは言えないと、要するに機嫌を損ねたりとかっていうふうなことがあるから、うん、なかなか強く言えないっていうふうなところもあるようです、
うん、
悪い子ではないんです。すごく優しい子らしいんですけど、
うん、
そういったあの一般的な常識っていうのが少し乏しかったりとかっていうふうに我々は感じていて、
うん、
で実際もう一つ問題があって、
うん、
その娘さんっていうのが以前働いてる職場でちょっとしたあのいじめにあってちょっと精神的に疾患を患ってしまってそこを退職してるんですね。で今薬を飲んでるんです。
あ、
旦那さんになった子から言わせると、
はい、
そういうふうなことは気持ちの持ちようだから、
はい、
薬はもうやめてあの妊活に専念してほしいと、
うん、
要は子供を作るようにしてほしいんだっていうふうなことを言われてて薬をやめちゃってるんですよ。だからそういうふうな家庭で子供を持って果たして彼女が幸せに暮らしていけるかな、できた子供がそういった常識のもとにはあんまり育たないんじゃないかなってやっぱちょっと危惧してしまうところがあるんですよ。
常識っていうのは、なんで正しいんだって言われると、正しい理由の説明はなかなか難しいんですけれども、
そうですね、
ただ暗黙の了解としてみんな常識に合った行動をしてるんですよね。で、こういう常識を守っている人っていうのは、はい、小さい頃から人間関係があるんですよね。だから理屈じゃなくて、こういう場合にはこういうするもんだという常識を人間関係の中で自然とそういうふうに思ってくるんですけれども、
そこが結婚した相手の旦那さんがわからないというふうなことなんですよね、
ええええ、 で、これはものすごい難しいですね。つまり理屈でそう思わないって言われたら、理屈で思うべきだってことを説明できないわけですよ。
できないです。そうなんです、はい、うん、だからどういうふうにアドバイスするべきなのか、できれば我々の望みとしてはまだちょっと子供ができてない段階でもう一回彼女が考え直して新しいパートナーを見つけてくれた方が本当は一番いいんですけど、そういうふうなことは言えないし、果たしてどういうふうにした方がいいのかなと思いまして。
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。はい、はいはい、
あなたは娘さんに対して結婚は親類になる立場だから、
はい、
場合によってはしつけをしなくちゃいけないとか、
ええ、
あなたはしつけをする立場にあるの？
ないです、
ね、うん、だってお母さんも離婚して、はい、あなたも離婚して、
はい、
娘さんに対して偉そうに言える立場なのかな。
いや、先生、偉そうに言ってるのではなくて、
いや偉そうですよ、関係ない余計なお世話だよね、向こうからしてみたらね。本当はあなたの立場としては、まあそうやって決めつけないでもうちょっとゆっくり見てみたらどうかしらぐらいの立場にいる人なんじゃないかなと思うね、あなたは。
あ、私はそうだと思います。はいはい、
しかしもう完全に一個の価値観でけしからんという姿勢で、僕でも不愉快に感じるんだから向こうに伝わらないわけないですよね、その空気感が。そしたら誰がそんなとこ行くのっていうことだよね。それ分からない？個人的な非難をあなたの恋人である彼女に言うには構いませんよ、
はいはい、
それは。でもそれをおかしいですよねと公の席で同調を求めるのはそういう立場にないよ、あなた、うん、
はい、
と思う人が多いと思うよ。
うーん、あー、
だってあなた結婚もしてないのよまだ、この人とか思われちゃうよ。
まあ確かに
そう。それでいて結婚する相手の彼女の娘さんが席を入れて、なんで文句があるのって話じゃない。だって余計なお世話なんじゃないのこれって。それで少なくともお金も頼っても来てるの？
それはない。
自立してるわけじゃない、
ね、
立派なもんじゃない。あとは二人で自立してやっていく、それを見守る立場なんじゃないの。
先生、一つ僕が思うのは、私個人の常識なのかどうかがちょっとそれ知りたいんですけど、
何が？
結婚する前に例えば相手のところに行って、
うん、
挨拶っていうのはあるもんですか？それは
ある場合もあるし、ない場合もある。もっと言えばあなたが挨拶に行く立場なんだよ、うん、娘さんに。
それはもう済んでます。
あ、それはやってるわけね。
はい。
そしたら何て言ってました？
母がすごく最近幸せそうで、話は聞いてますと。幸せにしてください。いいじゃない。
立派じゃないですか。向こうは立派に生きられないんですか？
いや、そういうふうになってほしいので。
いや、なってほしい。だから、そういう立場にないんだよ。人情的には誰だって、それはなってほしいよ、
うん。
だから、しつけが必要だとか、これはおかしいんじゃないかっていう立場にないんですよ、実の親でさえ。実に親だったらまだ多少は言われるのも我慢できるけれども、結婚もしてない男になんで言われなくちゃいけないの、お母さんと結婚してない人に、という立場だってことを分かってもらいたいんですよ僕は。例えば電車に乗ってて靴を履いたまま子供が外を見るためにね、座席やっちゃって、そうするとお母さんが普通は靴を脱がせたりするのが当たり前ですよね。でも中にはやっぱりそういうさ、しない人もいる、
まあはい、
それでつい言いたくなるけれども、その言い方によってさ、うん、周りの電車に乗ってる人はみんな嫌な思いになる場合とか、
は
い、いろいろあると思うんですよね、
は
い、だから何か常識外れのことを忠告するっていうのは相当な愛情のある人でないとうまくできないものなんですよ、
うんうん、
愛情っていうのは結構だからね、内気で遠慮深いものなんですよ本当は。だからどうしても愛情に感じないのよあなたの言葉から。ただ自分が気に入らないっていうことだけで、それじゃ絶対にうまくいかないよね、このお嬢さんとも。だから関係ないんだよ、要するに僕らが言う必要ないんだよそんなことを、ということが分かってもらいたいの。
ああ、なるほど。
それが分かった上だと、 思いやりが出てくるね。
そうですね。
そうすると物事は伝わる。
じゃあもう少し俯瞰してみるっていうか、
温かい目で見てあげること。だから僕としてはこの30歳のお嬢さんの第二のお父さんになってあげて、仲良く楽しく行ってほしいという思いで、大変失礼な言い方だけども語らせていただいたわけなんですよ。
先生、もう一つお伺いしても大丈夫ですか。はいはい、その彼女の娘さんですね、その30歳の娘さんが、はい、先ほどちょっとお話をさせていただいた中で、はい、もう精神的な疾患があって、だ
それも余計なお世話ですよ。あなたが語る立場にないのよ。遠巻きに心配する立場ですよ。うん、お父さんでも何でもないんだよ、うん、今。それで彼女は自分の人生やろうとしてるわけじゃない、こうやって。それで子供を産むときに薬を飲みたくないとかっていうのを、どっちがいいかは僕は分からない。お医者さんしか分かんないけれども、本人が決めることでしかないよ、これは。
はいはいはい。
でだからって言って、お前そうした方がいいとか、こうしちゃダメだとか、いう立場にないから言えないですよ、そんなこと人様。
もちろんそうです、うん。言える立場にないんですけど、そういう場合っていうのは、どういうふうに。
だから、どういうふうにも何もない。任せるんだよ、相手の人生なんだから。こちらがどうこう言う必要ないじゃない、そんなこと。それほどあなた自分の人生に退屈してんですよ。まあ、あくまでも僕の考えです、もちろんね。
いえいえ、ありがとうございます。はい、
加藤先生、もう一回ね、ちょっと聞いてみたいなと思います。はい、
今、あなた、付き合ってる女性にね、
はい、
自分はこんなに社会の決まりをきちんと守ることを大切に思ってるんだよという、今僕やマドモデル愛先生に言ったことを、今付き合ってる女性に対して言いたいことじゃないの。だから私は叱るべき道をすっかり歩みながら生きているんですよという自分の姿勢の主張じゃないですかね。ごく普通に考えてもね、マドモアゼル愛先生の言われるように、
はい、
まだ結婚してない女性の子供が、
はい、
結婚するということについて、叱るべきとか段階とか普通は言わないですよ、
はい、
なんか言う立場にはないわけですもん。
そうですね。
であなたは今付き合ってる女性との関係の中でいろいろ問題をすでにあなたの気持ちの中であるんだろうと思うんですよ。だからあなたの話を聞いてるとね、どっかで自分の価値を守るっていう姿勢があるような気がしてしょうがないんですよ。
たまにそういう指摘を受けることはあります。
だから自分を守る必要がないっていうことを言いたいんです僕は。だから55歳になろうがなんだろうが、
はい、
本当に好きな人がと出会えたならば、
はい、
何のやましい気持ちもなく、
うん、
堂々とこの女性と結婚して、大手を振って世の中を歩っていってください、これから。
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼します。
常識とは理屈で正しいということではありません。